この度は一般質問の答弁の機会をいただき、心より感謝申し上げます。最大限に有効活用させていただけるよう、簡潔に進めさせていただきます。なお、先輩議員の皆様と質問内容が重複する部分につきましては、ご了承いただければと思います。では、通告に従いまして、大項目2点について質問させていただきます。まず、大項目1点目といたしまして、森林資源の利活用についてお伺いいたします。終戦より今年で74年を経過し、戦後増林された人工林が資源として利用可能な時期を迎えております。当市の総土地面積は約3万ヘクタールであり、森林面積は約2万5千ヘクタールと、総土地面積の 83% を占める森林資源に恵まれた土地となっております。留萌市も基幹産業である農業や漁業の一次産業との結びつきを重視した森林整備を求められており、公益的機能を十分に発揮できる森林づくりを進めるため、間伐材を中心とする森林整備を計画的に実行するとともに、間伐材を地域で有効に利用していくことが重要と、森林整備の必要性について真剣に取り組まれています。今年から林業に関わる人材の育成、担い手の確保、木材使用の促進、普及啓発を促すための森林環境譲与税が創設され、国の取り組みとしても力を入れているものと感じました。しかし、林業従事者の担い手不足や人材育成の不十分などもあり、林業従事者の構成といたしまして、平成29年の時点で65歳以上の高齢者率が 25%、35歳未満の若年者率が 17% と、これからの一次産業の担い手となる人材の育成が課題とされています。以上を踏まえ、3点の項目についてお伺いいたします。中項目1点目は、財政的な自立を目指した森林資源の利活用についてお伺いいたします。一次産業である林業は、町を支える基盤であり、財政安定のためにも重要な位置づけと考えますが、留萌市としての森林資源の利活用に、間伐材を今後どのように財源として活用されるのか、間伐材の製品化と留萌ブランドとしての付加価値をつける可能性はあるのか、また道内産の森林資源の需要が高まっていることを踏まえ、留萌市の産業として必要とされる人材育成方法について、市内完結の人材育成を行われるのか、または他市町村との連携のもと人材育成に取り組まれるのか、市長のお考えをお聞かせください。2点目は、森林環境譲与税と取り組みについてお聞きします。森林環境整備の目的といたしまして、温室効果ガス排出削減 目標の達成、災害の防止、市町村が管理する新たな森林管理システムの創設とあり、これまでの林業関係の行政は都道府県が中心でしたが、法律の改正により市町村へ移行しました。このことにより、市町村が新税を使った森林整備を行い、また地域に意欲と能力のある林業経営者を育てるきっかけとして期待されております。留萌市に対しましても、基準財政収入として新たに685万3000円が計上されております。市としてこの財源につきまして、今後、持続可能な開発目標、SDGs を視野に入れた林業活性化が図られるような計画をお考えでしたら、お伺いしたいと思います。3点目といたしまして、森林環境税の市民負担と軽減・還元方法についてお聞きします。この森林環境税に関しましては、徴収金額の増減は見られませんが、市民からの徴収となるため、納税者への説明責任を果たす観点から、その下について公表する必要性があります。納税者一人一人が国や自身の町の森林環境の整備に関与していくといった素晴らしい取り組みと感じますが、住民としまして、この税金がしっかりと還元され、 市民の生活に反映されることが望ましいと考えます。全国的においてもこの新税をきっかけに木造施設の検討がされ、公共施設物においても木造の利用の促進により、森林の恩恵を体で感じる子どもの成長にとって望ましい環境となり、また耐震に対しての評価も高く、2020年のオリンピック・パラリンピックの建築物にも同山林を使用していくというような木材が人に与える効果、役割は今後もその重要性を拡大させていくことと考えます。留萌市としましても、老朽化や耐用年数の過ぎた公共施設を抱え、安全面、機能性などを考えても検討の時期にあり、この公共施設などに対して留萌産の木材の利用により市民への還元が図られ、市民満足度向上へとつながるのではないかと考えますが、公共施設に対しての木材使用について可能性を市長のお考えをお伺いいたします。続きまして、大項目2のコンパクトシティ化への取り組みについてお伺いします。留萌市都市計画マスタープランに掲載されております市民と行政とが有効化を目指す12のキーワードという市民ワークショップで検討された意見や提案をもとに、市が抱えるまちづくりの課題に対して検討されてこられました。現在でも公共施設の点在による移動の困難や不便さが問題視されており、超高齢化社会を迎える現在、移動に関して市民の大きな負担となっていると考えられます。マスタープラン策定により16年が経過し、この都市計画に沿ったまちづくりが進められていますが、財政難や人口の減少などにより環境整備の厳しさに直面せざるを得ない状態です。そのような中、公共施設の耐用年数も減り続け、市役所本庁舎は耐用年数50年に対し52年が経過するなど、老朽化の著しい施設が多数見受けられ、中でも災害時に住民が必要とし避難すべき施設の安全が危惧されます。年々災害の発生規模の拡大と頻発する異常気象などによる災害は、今後も十分警戒しなくてはならない命を守る重要事項と考えます。そこで中項目1点目といたしまして、公共施設の耐用年数と今後の計画についてお伺いします。市では計画的にこれら施設の修繕修復を行い、計画財政的にも大きな大変な時期を乗り越えてこられました。しかし修繕はいわば応急処置的なものであり、暴風雪の激しい留萌にとって安全とは言い難いのではと感じますが、これらの特に災害時の避難所として使用される施設について計画などございましたらお伺いしたいと思います。続きまして、中項目2点目となります集約可能な公共施設についてお聞きします。市民からの訴えが多い事項に公的施設間の移動距離について話されることが多く、公共施設の点在は特に車を持たない高齢者について大きな負担となっています。コンパクトシティの定義として、国土交通省は高密度で近接した開発形態、公共交通機関でつながった市街地、地域のサービスや職場までの移動の容易さを挙げています。留萌市の老朽化の著しい公共施設について、今後改築や移設などの検討もされると思いますが、その際公共施設などの集約も視野に入れて計画されているのかお伺いしたいと思います。最後になりますが、中項目3点目として、少子高齢化に対応したまちづくりについてお伺いします。コンパクトシティの利点として、移動手段の簡略化に加え、高齢者の生活環境、子育て環境のため、地球環境、自然環境のため、防災のため、持続可能だ都市経営のためといった、子育てなど教育、医療、福祉の利用環境上や高齢者、女性の社会参画などに加え、公共施設の維持管理の合理化、CO2 排出削減などが期待されます。 しかし必ずしも町自体をコンパクトに縮めるという観点ではなく、立地の適正化を念頭に地域公共交通との連携を図り、コンパクト市ネットワークを構築し、町の循環をスムーズにすることが重要と考えます。以上のことを踏まえ、子どもから高齢者まで分かりやすく住みやすい町づくりを考える上で、留萌市として対応可能と考えるコンパクトシティネットワークについて市長の考えをお伺いいたします。以上で1回目の質問を終了させていただきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、森林資源の利活用についての中で、中項目1点目、財政的な自立を目指した森林資源の活用についてとして、留萌市として森林資源の利活用に間伐材を今後どのように財源として活用するのかのご質問でございますが、市雨林の干ばつによる収支の状況でありますが、平成29年度実績では1343立方メートルの木材を干ばつし、干ばつ事業費と運搬費と諸経費を差し引いた収益は3,321,000円、平成30年度実績では1097万立方メートルの木材を干ばつし、間伐事業費と運搬費と諸経費を差し引いた収益は2,446,000円で、留萌市の収入になっているところでございます。今後におきましても市雨林の間伐を計画的かつ集約的に進め、販売先については比較的近隣で搬出経費の抑制が図られる方法について検討を行い、間伐材からの収益確保を安定的なものとし、当該財源をしない森林整備に寄与する経費として活用してまいりたいと考えているところでございます。次に、間伐材の製品化と留萌ブランドとしての付加価値をつける可能性についてのご質問でございますが、平成30年度の森林整備事業による留萌市雨林および民有林から排出されました間伐材は、各種工場でさまざまな用途で製品化されているところでございます。このうち建築材や修正材、床板、梱包材、合板などの用途で製材工場に搬出される一般材の割合は 47% であり、製紙用パルプや燃料用として製紙工場等に搬出されるパルプ材の割合は 53% となっております。ブランド化につきましては、利用者のニーズに合った木材を安定的に供給することが必要であると同時に、留萌地域材の特徴を生かす売り込み方法の検討が必要と考えているところでございます。現在、留萌流域単位における国、道、民有林の林業生産活動の広域連携を図る組織であります留萌流域森林林業活性化協議会において、留萌地域材の利用推進を図り、木材の利用用途や留萌湖を利用した販路拡大等につきまして、地域が一体となった取り組みを行っているところでございます。この協議会を通して、留萌地域材の方向性や 木材利用者のニーズを探り、留萌地域材の特徴を生かす方法や付加価値化について林産試験場など研究機関のご指導もいただきながら、地域材のブランド化の可能性を探ってまいりたいと考えているところでございます。次に、林業事業者の人材育成の方法についてですが、 平成30年度末における市内の林業事業体数は13事業体、林業就業者数は34名であり、2年前の平成28年度の状況と比較しますと、事業体数は13事業体と増減はございませんが、就業者数では34名で10名減少している状況にございます。このように林業就業者が減少傾向にある中、労働力の確保を図っていくため、長期就業化と安定化を目的に、一般社団法人北海道造林協会が主体となり、実施している林業担い手育成事業に対し、北海道と連携し、共済掛け金への一部助成などの支援をしてきたところであります。今後におきましても、一般社団法人北海道造林協会が主体で実施する林業担い手育成事業に対し、北海道と連携を図りながら、林業従事者の確保と育成に効率的かつ効果的な方法により、支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、森林環境譲与税と取り組みについてとして、森林環境譲与税を財源とし、今後、持続可能な開発目標、SDGs を視野に入れた林業活性化が図られるような計画についてのご質問ですが、森林環境税及び森林環境譲与税の概要でございますが、国では適正な管理がなされていない森林が増加傾向にあることに踏まえ、平成30年度に森林経営管理法が制定され、適切に管理されていない私有林を対象に市町村が介入して整備促進を図るシステムが構築されることとなりました。これに伴い、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する必要性から、平成31年4月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行され、森林環境譲与税及び森林環境譲与税が制定されたところであります。森林環境税につきましては、令和6年度から個人に課せられる国税であり、税収は森林環境譲与税として市町村等へ交付されるものであります。また、森林環境譲与税につきましては、本年度から交付されることとなりますが、令和5年度までの課税されない期間においては、暫定的に国債による借り入れにより財源が確保され、市町村における森林面積、林業従事者数、人口割で安分して交付されることとなります。森林環境譲与税財源の活用についてでありますが、当該財源の目的使途である私有林における間伐を中心とした森林整備の促進や、人材育成と担い手の確保、木材利用の促進や森林に関する普及啓発策など、当市において新設する支援制度や基本方針に基づく計画での展開を進め、有効に財源を活用しながら、持続可能な森林整備の実施と、地域林業の活性化を目指してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、森林環境税の市民負担と軽減、還元方法として、公共施設に対する木材の使用についての可能性と市長の考えについてのご質問でございますが、公共施設に対する木材の使用については、建築コスト及び管理コストをはじめ、利用者のニーズや地域財の利用による付加価値などを十分考慮し、今年度から交付が予定されている森林環境譲与税財源も活用した中で、整備検討を進めている道の駅をはじめ、その他の公共建築物にも 地域材を利用していくことを進めながら、木材利用と森林整備の両立を推進し、その効果をもって市民生活へ還元してまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、コンパクトシティ化への取り組みについての中で、中項目1点目、公共施設の耐用年数と今後の計画についてとして、耐用年数を経過した公共施設で災害時の避難所として指定されている建物について、建て替えや耐震改修などの計画はあるのかについてのご質問でございますが、全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっている中、留萌市では公共施設等に求められる安全安心な機能を確保しつつ、次世代に可能な限り負担を残さない効率かつ効果的な公共施設等の最適な配置を実現するため、平成28年5月に留萌市公共施設等総合管理計画を作成したところでございます。またこの計画では、維持管理更新等にかかるトータルコストの縮減平準化を図るため、定期的な点検や診断等の結果を踏まえた個別施設ごとの対応方針を定める計画の充実を図ることを目的としていることから、平成31年3月に留萌市個別施設計画策定に伴う指定避難所等を含む39の公共施設につきまして劣化度調査を実施したところであり、更新、維持保全、利用、用途廃止の4つの検討内容に振り分けを行ったところでございます。今後につきましては、公共施設全体の見直しの中で、老朽施設の洗い出しと長寿命化が必要な施設について分類し、個別施設計画の策定を進めてまいります。次に中項目2点目、集約可能な公共施設についてとして、老朽化の著しい公共施設について改築や移転の際、集約も視野に入れて計画するのかについてのご質問でございますが、留萌市公共施設等総合管理計画では、次世代に可能な限り負担を残さない効率的効果的な公共施設の最適な配置を実現するための取り組みのほか、施設の必要性などを再検討した上で、社会情勢の変化に応じた質的向上や機能転換、用途変更や複合化、集約化を図るものとしているところでございます。市といたしましては、個別施設計画の策定作業を進めながら、今後新たな公共施設の整備を検討する際に、老朽施設をはじめ、まちづくりの視点から統合可能な施設機能についても検討してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、少子高齢化に対応したまちづくりについてとして、子どもから高齢者まで分かりやすく住みやすいまちづくりを考える上で、対応可能なコンパクトシティネットワークについてのご質問でございますが、国においては平成26年度に都市再生特別措置法を改正し、都市全体の観点から市町村が居住機能や医療、福祉、商業等の都市機能の立地と、公共交通による生活利便施設等にアクセスできるコンパクトシティプラスネットワークのまちづくりを目指す施策を推進しているところでございます。私といたしましては、人口減少社会の中にあって、都市機能の集約化は避けて通れないものでございますが、公共施設をはじめ、住居、商業、福祉といった都市機能の効率的な集積と、多様な交通手段のあり方も含めた地域公共交通体系の再編、ネットワークの構築により、居住と移動が充実し、留萌市の規模や地域特性に合った 効率的かつ機能性の高いコンパクトなまちづくりを目指していく必要があると考えているところでございます。以上です。
横田議員、
ありがとうございます。再質問に移らせていただきます。まず1番目、森林資源の利活用について、財政的な自立を目指した森林資源の利活用について、間伐材の利活用を、植林後手入れのされない森林は密集したままなので日光が十分に当たらず樹木は細くでも発達しない状態となり下草も生えてきません。この状態が長く続くと土壌が失われ土砂災害が起こりやすくなり、二酸化炭素の吸収量の低下、森林に関する働き手の減少による農山村地域の活力低下といった悪循環に陥ります。安心して生活できる土壌と再生可能な資源を次の世代にしっかりと残すためにも計画的な森林資源の利活用が必要不可欠と考えます。そのためにも山林の路網整備が優先となるかと思いますが、現在の路網整備の進捗状況についてお伺いしたいと思います。
市長、
現在路網整備につきましては、藤山地区からですね、中幌地区に向かう路網整備を北海道と一緒になって計画推進をしているところでございます。以上です。
横田議員、
山そのものが住民にとっての素晴らしい財産です。森林浴や星空観察などの計画、路網整備に付随して計画ができる自然の恵みが感じられるような環境整備が豊かな人材育成にも反映されていくのではと思いますが、このような森林自体を活用し自然と人を結びつける取り組みについて市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。
市長、
この森林資源を活用するという活動につきましてはですね、留萌市においても北海道と協力のもと展望台にある憩いの森の整備ですとか、いろいろその中でチャレンジ
ネイチャースクール、
ネイチャースクールとかですね、今も活動しているところです。でまずその分けて物事を整理していかなきゃならないのかなというふうに思うんですけれども、私有林、同有林、また私有林というのがですね、それと国有林なんですけれども、このような形で山というのが存在している状況ですと、やはりそれぞれの一つの山で一つの地主さんという形になってくるであればいろいろな形ができるんですけれども、複数またがっているということで、現在は森林整備において市と北海道で路網整備を進めながらですね、そこの間伐また植林等にこういう事業を今進めているところです。私自身もですね、この林業政策っていうのが国において一時やはりなかなか進まない時期から現在このように森林資源が豊富になってきた、やはりこういう経過の中でですね、これをやはり長い年数で計画を立てていかないとなかなか森林というか林業政策に結びついていかないのではないかという意見は常に申し述べているところであります。以上です。
横田議員、
次の質問に移らせていただきます。間伐材の利活用としまして、木材建築物や木質バイオマスエネルギーとして多様性が注目されていますが、地元の木材を使用した製品化、木材を使用し製品化をした固形燃料のペレットや CLT 直行修正板による建築が公共施設などで使用されている例をいくつか調べてみました。 特に CLT はコンクリートにも匹敵する強度を誇り、また高い断熱性や耐震性、遮音性、耐火性にも優れているそうです。今後このような製品化を行い、間伐材を間伐材を市の施設に対しても意欲的に有効利用することが市の財政安定にもつながると考えますが、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
はい、ですね、木材活用ということでですね、さまざまな今方法が考えられております。で、今木材には A 材 B 材 C 材というふうにやはり、ランク付けがされてて、今留萌はですね、原木を秋田に移出、また、B 材、C 材の一部をですね、中国、韓国に輸出している状況です。で、やはり地元に製材会社があると、その製材を生かしていくということは非常に可能なんですけれども、先ほどもちょっと述べたとおり、林業政策が一時衰退したこともあって、やはり留萌市に製材会社がなくなった、これはやはり非常に大きなことかなというふうに思っています。また、やはり現在、再生可能エネルギーということで、先ほども議員からあったように、要するにバイオマスエネルギー、でこれがですね、各オホーツクや苫小牧にできております。ただ、その材がですね、まだまだ活用できる材なのか、やはりその間伐ですとか枝払いとかで使われたものが、その燃料となってエネルギー化されているのか、やはりもっともっとその資源の活用というものをですね、今後も考えていかなきゃならないというふうに思ってます。ただペレット材の活用についても今までも検討してきているところですが、やはり施設整備に非常に経費がかかるということと、保管する場所が必要ということで、留萌市においては断念をしてきたという状況もあることもご理解いただきたいと思います。以上です。
横田議員。
では次に林業従事者の人材育成についてお伺いします。担い手の確保、特に一次産業の後継者不足はこれからの地域を支える世代にとって回避できない問題点となります。林業は仕事の厳しさはもとより、行った仕事を対して実績が見えづらい職業といえ、達成感から次につなげる観点からも継続が難しい職業ではないかと思われます。市民の目に見える林業の在り方を考え、住民全体からの林業に対する理解と支える姿勢が必要と考えますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。
市長。
林業の人材育成という部分につきましては、やはりこの林業、これは過去からですね、本当に人材を必要としておりましたし、冬期間のやはり木材を運び出すということで、この北海道地区においては、冬期間、切り出した木を出すというような状況で、本当に多くの林業従事者がいたというふうに私も確認をしております。また、そのことによって、若干障害、そのチェーンソーにおける障害だとか、そういうこともあったと記憶しております。ただ、これからの林業界においてはですね、国が推奨する AI 化、やはり機械化ですよね。やはりこの農業も含めて、林業においても機械が導入されていくような状況になってくるというふうに思います。今後もですね、やはり人材の確保を含めて林業を従事している企業と懇談を持ちながら、やはりどんな体制というのを行政として行っていくべきか、これは北海道や国ともですね、一緒になって進めていかなきゃならないことじゃないかなというふうに私は思っているところです。以上です。
横田議員。
ありがとうございます。 次に中項目2点目の森林環境譲与税と取り組みについてお伺いいたします。 SDGs の達成目標から働きがいも経済成長もの項目と産業と技術革新の基盤を作ろう、住み続けられる街を作ろう、そして作る責任、使う責任という項目が当てはまってくると思いますが、持続した開発目標を目指すにあたり、この森林環境税と特に譲与税に関して市民からの意見も取り入れ、2022年以降に改正となる留萌市都市計画マスタープランに反映させ、留萌市と市民が一体となり計画を推進していくことが必要と考えますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
都市計画マスタープランとこの、森林環境譲与税、森林、環境税、これをですね結びつけるということは、ちょっとなかなか今イメージがなかなかできないで、ただやはりその町づくりの中でやっぱりその森林整備含めたですね、またその森林を活用するということがその計画と連動していくというふうに思っておりますから、一概に違うとかそういうことでなくて、一連の流れの中でやはり考えていかなきゃならないというふうに思っているところです。以上です。
横田議員。
分かりました。では次の項目に移らせていただきます。森林環境税の市民への還元方法として今後検討される道の駅や公共施設などに積極的に地域財の使用を ご考慮いただけるということで、市民への多大なる還元が期待できると思います。輸入材に比べコスト面からもまだまだ全面使用のお願いは致しかねますが、身近に感じられるものに留萌産の資源を活用していくことで市民の関心も高まると思われます。留萌市でも公共建築物などにおける木材の利用促進に関する法律が平成22年に制定されて以降、平成25年26年には留萌小学校のフローリングに帯広産の地域材を使用され、令和元年度の千鳥町教員住宅建設工事には上川産の木材が使用されるなど、道内の地域材を積極的に使用されていることが伺えます。希望としまして可能な限り地元産の木材の使用を望みますが、原木を一度製材のために外注し再度輸入するといったコストの高騰へとつながっております。今後も地域財を積極的に使用するにあたり、輸入室に対して市長のお考えがございましたらお伺いしたいと思います。
市長。
私としてもですね、その公共施設に木材を使うということは今後のやっぱり林業政策に生かしていけるというふうにも思っております。で、議員もおっしゃった通り、やはりその木材のコスト、このことがですね一番重要になってくるのかなというふうに思いますし、それに対する例えば国の交付金ですとかですね、その活用とも連動したことを考えていかなきゃならないのかなというふうに思っています。ただやはりなるべく多く動産材をですね活用した公共施設というのは念頭に置いていきたいというふうに思っておりますし、また道の駅で子どもたちが遊べる場所で、過去にもですね廃材を活用した子どものですね木のプールですとか、地元の技術者の方に作っていただいた経過もあります。私はできればそういう力をですね借りながら子どもが楽しめるようなところにもなんて言いますかね、そういう材を使った玩具、遊具というのも何かこううまく結びついていかないかなというふうに思っているところですが、なかなかコスト面を十分考えながらですね今後計画を立てていきたいというふうに思います。以上です。
横田議員。
ぜひ地元の業者と力を取り合って子どもたちの成長のために木材を使用していくことを望みます。では大項目2点目の質問に移らせていただきます。公共施設の耐用年数と今後の計画について、公共施設劣化度調査において検討された39施設内には指定避難所として児童センター5カ所、会館住民センターなど16カ所も含まれ、住民が安全に地域活動に参加していくためにも何らかの対策が必要と捉えますが、近隣区域との合併、既存施設の併用を視野に入れ計画の策定も検討されていくのか、今後の市としての方向性がございましたらお聞きしたいと思います。
市長。
今後この耐用年数を超過した施設等を含めてですね、公共施設と総合管理計画の中で進めさせていただきますが、前日にもあったとおり、今後、その児童センター5カ所が各小学校校区において、1カ所という中で、今後の児童生徒数の推移などによってですね、学校の統廃合を含めて、また児童センターの統廃合なども出てくるやには思っておりますし、また会館や住民センターなどについてもですね、財政健全化計画を策定したときにも打ち出しておりますが、やはりこのコミュニティセンター6カ所をですね、一つのこの地域の拠点として、なんとかその整備を重点的にというふうにも思っているところですが、やはり地域の要望などを含めながらですね、この計画を進めていかなきゃならないというふうに思っておりますし、やはり一番は危険な箇所があるところからですね、順次計画を進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
横田議員。
ありがとうございます。では次に集約可能な公共施設についてお伺いいたします。公共施設の管理に関する基本的な考えとして、社会情勢の変化に応じた質的向上や機能転換、用途変更や複合化、集約化を図るとの一文がございますが、市内の大型公共施設などを見ますと当期間の稼働率の低下が見受けられます。豪雪、暴風により長期間屋外での運動が困難となるため、市民の健康維持増進を目的とした施設の年中開放を望みますが、このような施設の集約可能な施設機能など計画がございましたらお聞かせください。
市長。
今のその集約可能な公共施設ということですが、やはり現在あるものをどう生かしていくのかというのが、今財政状況を考えていくとですね、一番優先されるのかなというふうに思っておりますが、やはり大型施設の新築等によってですね、施設利用が競合してできるものなど含めて、やはり統合ができるものについては集約化してですね、将来における管理コストを軽減していくというのも一つの財政運営になってくるというふうに思っておりますから、今後計画の推移を見ながらですね、財政状況と合わせて皆さんと協議をしながらですね、進めさせていただきたいというふうに思っているところです。以上です。
横田議員。
プルモについて少しお伺いしたいと思います。現在当期間は完全に使えないような状態となっておりますが、やはりスポーツセンターと距離が結構ありますので、住民の健康維持のための運動の場所が限られております。で、当期間できればそちらの施設を開放していただいて、水を張らないにしても運動できるような機能を何か作っていただけるようなのはないかを確認したいと思います。
市長。
プルモにつきましては、やはり1年間を通しての年間維持コストがですね、 あまりにも関わるということで、まあ、これが利用者が急増してですね、まあ、ある程度対応できるということであれば、プルモの通年化というのもまた視野に入れていきたいところでございますが、やはりなんとかですね、その今の状況を維持しつつで、実は今の3ヶ月を維持するために水が張りっぱなしになってます。ですからなかなかそこにまた新たなということはなんか厳しいというふうに、考えているところです。以上です。
横田議員
ありがとうございます。では最後に少子高齢化に対応したまちづくりについてお伺いします。今後高齢化が加速し独居の高齢者も増加となります。すべての市民が安心して生活できる地域が住民を支える包括システムが今後重要と考えます。国土交通省から提案されている地域公共交通との連携の方法としてデマンド型交通の活用も各地で進められていますが、現在運行している定型型交通と併用し自由路線の組み込めるデマンド型の臨機応変な対応もこれらの交通形態として検討されることが望ましいと考えますが、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、やはり交通ネットワークにつきましては今国からもですね、計画の策定についても言われているところであります。また昨日の答弁にもあったように、道の駅や今後の JR 含めてですね、やはり私としてはこの交通体系というのは再度見直しをかけていくという必要性については十分認識をしているところです。で、まあ、その中でやはりそのデマンド型など利便性の向上とですね、やっぱりそれを運用する事業者、このメリット、デメリットを整理していかないとですね、なかなか電話したけどすぐ来てくれないとか、そんな形にはならない。やはりきちっと予約をして、体制を整えて、やるということになろうかと思いますし、間違いなくこれからの時代にではですね、こういう公共交通の在り方というのは十分少子高齢化の社会には必要だというふうには感じておりますので、まずは公共交通の計画を進めながらですね、また皆さん、先ほどからも申し上げますが、皆さんからご意見を聞いていきながら、この計画を進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
1番、横田議員の質問を終わります。